カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、時は過ぎていくものです。もういつの間にか5月も半ばになったなと、もう本当に何曜日かさえわからないという、こう例えばステイホームとか、それからリモートワークとか、いろんなことをしてますと何曜日なのかわからないっていう方もおられるかもしれません。しかしこう自然はこうどんどん季節を刻んでいくと、新緑が美しい季節です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回はコロナに負けない、緊急経済対策やってくれるのっていう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは豊田会計事務所公認会計士、税理士でいらっしゃる豊田雅史さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。初めてなんですけれども、はい、リモートで電話で。
あ、そうですね、
はい、はい、どんなご気分ですか。
はい、
ご気分どんな感じですか。
私は午前中テレワークをしながら昼から事務所に出るようにしてます。
あ、そうですか。はい、仕事にもこうテレワークできる仕事と、まあ、そうじゃない分野とは、製造分野とか、ね、サービスなんかはなかなか難しいと思いますけど、
全てっていうわけにはいかないんで、はい、半日ずつにしてます。
あ、そうですか。
はい、
どうでしょう、テレワークかされた感想として、意外にこれもいいなっていう面もあるんじゃないでしょうか。
あると思いますね。それとそのやっぱり仕事のやり方が変わっていくんじゃないかなと思います。いかに、まあ、不要な会議とか、打ち合わせとかが多かったかなということは思いますので。
はい、まあ不要な会議っていうのは別に不要な会議をするわけじゃないですけれども、みんながやっぱりその何かの交通手段、バスに乗ってとか、はい、地下鉄に乗ってその場に集まらなければならないっていうことはないんだなっていう、そういうことですよね。不要な会議はないと思いますけど、
はい、テレビ会議も皆さんだいぶ慣れてこられたと思いますので、
はい、
少しずつ利用するのがいいと思いますね。全てじゃないですけどもね。
そうですね、やっぱり直接会って細かいことを顔を見ながら、相手の反応も見ながら、パパッと進めるっていうこともやっぱり交えつつっていう感じでしょうか。
はい、そうです、そうです、おっしゃる通りだと思います。
そうですか。はい、どうでしょうか、その公認会計士、税理士というお仕事の分野としては、はいはい、そういうテレワークが割合やりやすいという感じなんですかね。
確かに事務なんでやりやすい面もあるんですけれども、やはり例えば領収書とか現物をやっぱり見なければならない。大企業であればこれは全て、まあ、PDF にしてコンピューターの中に入ってるかもしれないんですけども、中小企業は必ずしもそうじゃない。そうなるとやはり現物を見せていただきながら、お話ししながらっていう業務はゼロにはならないんで。
はい、そうですよね。はい、やっぱりたくさんの書類というか、まあ、そういう領収書なども含めてご覧になるお仕事で、やっぱりこうページをくりながら、あれどうやったかなっていう、やっぱりその本を読むのと一緒で、やっぱり現物っていうのはやっぱり一番頼りになるっていう気がしますね。
それはもうやはりゼロにはならないだろうと。ただ大企業の監査はかなりテレワークが進みました。
ああ、そうですか。
はい、
はい、まあそういうものがやっぱり取り入れざるを得ない世の中になるだろうということですね。
はい、 変えていかざるを得ないと思います、はい、
本当ですね。そのコロナ後の世界とかなんかそういう言い方もありますけども、はい、なんか今までどういう生活を私たちしてたんだろうってよくよくこう振り返ったりするんですけども、はい、今までは何でもないことを楽しく思ってたんだなっていうふうに思いますよね。
はい、
はい、
そうですね、
ね、
はい、
それが、些細なことがこうできなるくなるっていう可能性もあるんですが、さあ、はい、このコロナの影響というのは、はい、まあ、人の命を奪うだけじゃなくてもう経済にも本当に大きい大きい、
はい、
とんでもないですよね、
はい、
この、リーマンショックが、まあ、この近いところでは結構世界の経済に大きい影響を及ぼしたということがありますけども、はいはい、それ以上ですよね、やはり。
はい、もうトヨタ社長がおっしゃってるように、もうそれはリーマンショックの日じゃない。あれは一部のやっぱり金融機関を中心とした、まあ、影響が大きかったんですけれども、今回の場合は小売りとか、小店舗がかなり影響を大きく受けてますし、それとありとあらゆる国ですね、そういう意味では日本のバブル崩壊、あれは日本が特に被害が大きかったですけども、当時は東南アジアとか中国が伸び盛りでしたんで、まだ世界経済から言うたら小さなものでした、
はい、
今回は本当にありとあらゆる国が影響を受けてますので、しかも先行きがまだまだ見えないんで、相当経済に与える影響は大きいと思います。
本当ですね。やっぱり戦争ですと特殊景気とか、はい、軍需景気とか、はい、なんかそういう歴史っていうのもありますけども、はい、やっぱり今回のようなことが起こると、はい、どこかの国が一つやっぱり勝つっていうことではないなっていう、はいはい、そんな感じですよね。
特に今は国際化が進んでる、例えば EU なんかは国境がなくなってるっていうようなことがあるわけですから、非常に逆に言えば影響はもう計り知れないんじゃないかなと思います。
そうですね。今はそして、はい、国境を封鎖している国がほとんどで、はい、そういう、こう EU という経済連帯組織を作ったにもかかわらず、はい、国境封鎖せざるを得ないっていうところで、はい、ますますその経済的影響も大きいということですよね。これはやっぱり1年では済まないなっていう感じでしょうかね。
そうですね。特に、まあ、トランプさんなんかの発言は非常に皆さんが一喜一憂するんですけれども、今朝なんかは、
はい、何言うてはりました、
中国みたいな話が出てきて、はい、まあそんなことはないとは思いますが、
中国が何ておっしゃったんですか。
関係を断ってでも、たったら、数十兆円アメリカは得するんだみたいな言い方なんです、ね、アメリカと中国の貿易で、アメリカはそれぐらい赤字が対中国貿易であるということを、そういう言い方をするんで、あの人の場合は。
あれですよね、はい、大統領選で支持率が、まあ、思うように伸びないというところで、
やっぱりその相当イライラしてます。
そうですね。どこかをやっぱりこういろんな国にそういうスタイルってありますけども、やっぱりどこかを攻撃して、まあ、支持率を回復しようっていう、まあ、そんな感じですよね。
はい、常にそうです。
そうですね、まあ、あまりトランプさんのことは気にしない方がいいかもしれませんが、やっぱり二大経済大国でアメリカがあまりその失業率が増えたり、経済が疲弊するとやっぱり世界に影響を及ぼすということありますよね。
はい、間違いないです。
だからやっぱりワクチンが開発されて治療薬が出て、はい、まあ、2年かかってもやっぱり、はい、世界全体が 経済を取り戻すというところがやっぱり重要ですよね。
そうですね、ゼロには絶対ならないというのは iPS の山中先生もおっしゃってますし、
そうですね、
やっぱり共存っていう発想で、その代わり強く抑え込むっていうことが大事かなと思いますね。
そうですね、トヨタさんの話に戻ると、すごいですね、やっぱりお話が超単位で、わあトヨタやっぱりそんなに、トヨタさんはそんなに儲けたはったんやっていうすごいですよね。何兆円でしたっけ、はい、損失がもう兆で、
ずっと10年近く2兆円ぐらいを毎年儲けたはったんが、
はい、
来年3月期、今現在の進行している期ですけれども5000億円ぐらいになるだろうと、言うたら 70%80%、利益が減るということですね。
そうでしょうね。はい、でもこう中国で車の販売がこう回復しつつ、もうすでにあるっていう話もありますから、
もうすでに、はい、
かえってその、公共交通機関を使いにくいっていう現状があると、車の販売が伸びるっていう可能性もありますよね。
はい、それが追い風やと思います。
そうですね。さあ、はい、本来の税理士公認会計士豊田雅史さんに、ぜひこの経済対策を、はい、伺いたいんですけれども、
はいはい、
くしくも緊急事態宣言が、東京大阪とか京都8つの都道府県を除いて39県で、はいはいはい、解除されましたが、これは予想されたことという感じですよね。やっぱり、緊急事態宣言に伴う経済支援というのが重要だと誰しもが感じたところなんですけれども、スピード感って絶対必要ですよね。
そうですね、日本が一番苦手なところでしたね、今回。
どうしてですかね。
やはりリーダーシップが強くないというか、みんなで決めて、積み上げて議論を重ねて、決定しようというふうに日本は全てのことになってるんで、やっぱりこういうことに対して非常にやっぱりスピード感がなかったですね。
そうですか。今後その経営コロナ対策でも厚生労働省と保健所のこう関係性とか、はいはい、
ね、
やっぱり今回もこの財務省がなかなかうんと言わないとか、いろんなやっぱりそういう縦の事情っていうのがあるんですかね。そういう中で、ようやく最近になって、いろんなこの保障が打ち出されたというところで、意外にこういうの知らないわっていうのもたくさんあるかなということで、
は
い、いろいろ教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、やっぱり、一人一人個人で、もうもらったよっていう方もあるかなって思うんですけども、特別定額給付金、これは、お願いします。どんなものでしょうか。
これはもう一番国民の関心の強いところで、4月27日現在の住民基本台帳に載ってる人、これが、京都の場合で言えば、今日から受付を、開始したというところですね。他の県とか他の自治体によってはもう配り終わってるところもあるようです。
ですよね。もういち早く何週間か前に、村か、町か忘れましたけど、で、そういうところもあったと。で、京都でも、5月15日、今日から
、昨日0時からスタート、インターネットがしたみたいです。
ようやく、
はい、
カードの申し込みというのが、マイナンバーカードの申し込みが、なんか殺到して、なかなかつながらないとか、そんな話も
2ヶ月ぐらいかかるらしいんで、ちょっとかえって郵送の方が早いんじゃないかなと言われてます。
そうですよね、
はい、
ちなみに
6月の、はい、上旬に、京都市から、そういう申請用紙を各家庭に送ってこられますので、
6月上旬、
はい、
6月上旬なんですか。まだまだですね。じゃあ、
あと2週間、最低2週間はかかりますね。
そうですか。
はい、
やっぱり早く来てほしいなって思うのが人情ですよね。
そうですね、はい、やっぱり10万円言うとちょっと嬉しいですからね。
そうですね、まあ、それをこう寄付するとかいろんな使い方ってあると思うんですけれども、
そういう使い方もあると思います。
そうですね、それから、やっぱり、近所 の、 飲食店で、そのお金を使うとか商店でお金を使うとか、う、ね、いろんなやっぱりここ決して いらないっていうのに丸必要チェックする必要はないというところですよね。
もちろんそうだと思います。特に飲食店なんかは本当にテイクアウトを充実させたり出前を充実させたりしてるんで、そういうところにやっぱり協力するっていうのは非常に大事なことなんで、経済を止まらさないためにも、ぜひそういう有意義な使い方をしていただきたいなと思います。
そうですね、有意義な使い方をぜひしてほしいと。あ、はい、いいですね。はい、それからこうよく耳にするのがやっぱりその飲食店とか、はい、固定費がもう家賃っていう話が最近もう本当に1ヶ月2ヶ月前からもう本当に死活問題だっていう話が、やっぱり家賃って高いんですね。
はい、そうですね、というか、まあ、まず高い固定費というと人件費が一番なんですけれども、はい、人件費に対しては雇用調整助成金とか、いろんな形で の支援を最初に打ち出しました。ただその次に、まあ、特に東京大阪なんか の、 地価が高いところでは家賃がやっぱり非常に大きい固定費だということで今問題になって第二次補正予算の中に入るんじゃないかなと言われてます。
そうですか。さ、はい、こうまず、特別定額給付金10万円のお話をしていただいて、はい、いろいろこうその個人に対する保障という意味で結構きめ細かいなっていう印象なんですが、
そうですね、
どういうものがありますか。
はい、まず先ほどの特別定額給付金、これは、まあ、関心が特別高いですけれども、私は効果があるなと思うのは、お子さんが小学生以下である場合に、その臨時休校になったために、親御さんが、会社を休まざるを得ないという場合の、保護者支援という、これも1日あたり8,330円、もし、パートとかで雇用保険に入っておられない方の場合にはフリーランスと同じように1日4100円の補助が、個人が申請できる。で、8330円の雇用保険に入っておられる方については会社から申請できるということで補助があります。
そうですか。これはあれですかね、はい、途中でやっぱりいろんな要望を聞いてこういうことが決まった、追加されたっていう感じなんでしょうね。
これはね、結構10万円とこれと雇用調整助成金、この3つがやっぱりスタートが早かったです。
あ、そうですか。
2日ぐらいにほぼ案があったと思います、これは。
あ、はいはい。それからこう、はい、ベビーシッターを利用してもそれに対する補助が、
ね、これはね、はい、利用割引券なんでね、もう一つ使い勝手が悪いかなとは思うんですけれども、はい、そういうベビーシッター の支援なんかもあります。
そうですか。さあ、はい、そして やはり京都もいろんな商店や会社や個人経営のお店などがありますけれども、はいはい、家賃のお話とかいろんなお話も聞いてますが、さあ、はい、どういうこう援助って支援があるんでしょうか。
この前にやはりこれも 2,3 日前に出てきたとこなんですけれども、
はい、
困窮学生給付金というのは今のところまだ案ですけれども出てきてます。アルバイトが、の店がお休みのために、学費を稼げない人とかそういう学生に対して10万円を給付、特に困窮している住民税の非課税世帯なんかを対象としていると思うんですけど、その場合には20万円を寄付するっていうのが出てきましたので、これも特にラジオカフェ の、 リスナーには学生さん多いので、ぜひ関心を持って聞いておいていただきたいなと思います。
はい、学生さんはたまたまその、 入学する年だったとか、いろんなこう、はい、それぞれに状態が違うんですけれども、はい、本当に、はい、アルバイトでやっぱりそういうものを賄ってた人が多いんだなっていうのが、はい、今回よく分かったっていうか、みんな頑張ってるなっていう、やっぱりそういう中で、日々のその食費にも困るという、
はい
はい、500円で済ましたとか100円で済ましたとか、なんかそういう、
はい、や
っぱりその特にこう大学がたくさんあるこの京都で、やっぱりそういうことは京都市としても絶対支援が必要ですよね。
そうですね、京都市独自の今のところまだないんですけれども、でもこれを国の制度をぜひ利用していただきたいなと思います。
そうですね、これからを担う、ね、若者がやっぱりやっぱり自分のことを考えて勉学に励む環境を作るっていうのが大人の責任ですよね。
はい、ぜひそれは制度として充実させたいと思います。
そうですね、そしてこの一次補正案の中にも、まあ、そういうのが、含まれているということですが、はい、今回二次補正予算も追加されるというふうに聞いてますけれども、
はい、
それだとこう学生に対する支援というのがより充実するということになるんでしょうか。
これが、二次補正やと思います、
はい、
まだ案の段階って言ってましたんで、
そうですね、もうちょっと額が増えたり、はい、いろいろ、
はい、
するなるだろうと国民が希望するものに、はい、近いものが生まれる可能性があるっていうことですね。
そうですね、はい、それと松岡さんが先ほどおっしゃってた京都の企業とか中小店舗とかに対するいろんな施策がありますけれども、
はい、じゃあそのお話を持続化給付金、これはまずどういうものでしょうか。
これはもうまず売上が 50% 以上減少しているところ、まあ休業している休業状態だっていうところが対象やとは思うんですけれども、これについては休業に、まあ、言うたら協力してくれたという意味も込めまして、国の制度として会社であれば200万円、個人事業者であれば100万円を、1回きりですけれども、まあ渡すということがあります。でこれは結構各自治体単位で、これが今申し上げたのは国の制度ですけれども、自治体も追加で出すっていう案が結構出てます。それで東京がやはり
財政が
豊かなんで、
本当ですね、
100万円とか個人事業収50万円とかを追加したりとか、非常にやはり羨ましい限りですけれども、京都の場合はほとんどわずかに10万円とか20万円とかいう金額が独自にもあるのはあります。
そうですか、
はい、
東京都が、まあ、財政が豊かであるということは、はい、国もそんなに変わらないんじゃないかなと。そんなに東京都ができることが国にできないということがあるんでしょうかね。
というかこれは国の制度に、追加で東京都あるいは京都府もあるんですけれども、はい、追加で、よく似た制度を上乗せで支給するっていうことですね、
はい、まあ、はい、皆さんそれ以上にやっぱり売上っていうのが、はい、マイナスほぼゼロになったり 10% になったりっていう影響を受けている中で、はい、まあ、そういう給付金も給付されるということですね。 それから一番よく出てくるのが雇用調整助成金。
そうですね、
はい
はい、これはまあ、今までもあった制度なんですが、コロナで非常に利用しやすいような形で、改革ができてます。ですから例えば遡って、書類をもともとこれは将来計画を立てて、 休業した場合に支給されるもんですけれども、そんなことは今回は言うてられないんで、今5月になってから3月の、休業はあれは、
コロナ
のためだというふうに見なして、はい、請求できるっていう制度になってます。
ああ、それはありがたいですね。
これはものすごくありがたいです。でまた今8330円が1万5000円に、増額されるということが第二次補正で検討されてます。
そうですね、やっぱりこの、違いはほぼ倍ですから。
倍ですから非常に
大きいですよね。で学生に対する支援も受注発給増えると思いますので、二次補正でどんどんやっぱりこう、第2波とか第3波がやっぱり訪れるということを想定していろいろこうしていただけたらと思いますよね。
はい、
さあ時間がもう、4分弱になりましたが、京都独自でどういうこう支援というのがあるんでしょう。
そうですね、実は今日までの申請というのがあったんですけれども、
今日というのは5月15日
です。
はい、どういうのですか。
間に合うかどうかわからないんですけれども、マスクを、従業員のために買ったとか、それから店を改良してコロナ対策にのお金を使ったとか、そういうもののうち、一部を、助成しようということで、上限30万円ですけれども、比較的、利用しやすかったかもしれません。ただもう今日までなんでちょっと残念ですけれども。
あ、そうですか。はい、どんどんこれは、はい、いろいろありますか。
なので結構出前サービス支援とか、宿泊施設 の、 支援とか、それからこれいいなと思ったのは、やっぱり入院患者さんを受け入れた医療機関とか、それからに対する給付が打ち出されてます。これもまだ実行はされてないですけれども、やっぱりこういうことは非常に大事かなと思いますね。
そうですね、この日本のこう医療機関の方はいろいろこういろんな意味の精神的ご苦労、物理的ご苦労をいっぱいされている中で、やっぱりこういう給付っていうのはあるのはありがたいですよね。は
い、ありがたいと思いますが、ぜひとも実行していただきたいです。
ね、やっぱり言葉でありがとうございますというのはいくらでも言えるんですけれども、はい、こういうやっぱり金銭的援助っていうのは絶対必要ですよ ね、
そうですね。みんなの税金でお礼をするっていうことだと思います。
はい、さあ、はい、豊田さんは税理士で公認会計士でいらっしゃるんですけれども、今回のこのような緊急支援っていうのが、はい、国債を発行して。
そうなんです。
はい、残りが1分半になりましたが、
はいはい、
言いたいことはどういうことでしょうか。
そうですね、もう本当にこれはこれだけお金を何十兆円使うっていうのはこれは仕方がないんですが。
そうですね、たくさん使って、はい、いただきたい。
はい、ただやっぱりこれ赤字国債が膨大に増えますし、はあ、それから中小企業への資金繰りの支援のために無利子無担保の融資が非常に、これは予算が一番大きいと思うんですけれども、
はい、
貸し付けがあります。これもいずれリーマンの時もありました、バブル崩壊の時もありました、不良債権が銀行に重くのしかかってくる可能性があります。こういうことがやはり数年内には起こってくるっていうことがやっぱり私としては非常に不安で、若い人にとって、
付けを未来に回すっていうそんなイメージですか。
そうなんです、
はい、
それがやっぱり次世代次世代にやっぱり返済を、押し付けていくっていうことになってしまうということがやっぱり非常に残念です。
そうですか、まあはい、いろんな意味でこう早めの対策が結局はそういう被害を小さくするっていうことがありますよね。
そうですね、
はい、わかりました。今日は、はい、豊田雅史さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。